私の放った光線はアストロキングに見事に命中。怪獣は爆発し粉々に吹き飛びます。肩を押さえ膝をつく私。アストロキングの猛攻の前に今日の戦いでは大ダメージを負ってしまいました。エネルギーをセーブしなくちゃ。普段私は怪獣と戦うため身長40メートルまで巨大化しています。このままのサイズを維持するのにはエネルギーがたくさん必要ですが、今の私は戦いでエネルギーのほとんどを消耗していました。一旦人間サイズに。意識を集中する私。淡い光に包まれた体は一瞬で人間と同じサイズまで縮みます。まずは治療を。このまま変身を解くと負傷の位置で正体がバレてしまう恐れがあるため直す必要があるのです。思ったより傷が深い。噛みつかれた肩を中心に外傷だけ塞いでいきますが、痛みに表情が歪みます。これでよし。それじゃ変身を。なんとか治療を終えた私の耳に聞き覚えのある声が聞こえてきたのはその時でした。ミレーヌ。瞬時に記憶をたどり、声の主として一人の少年に思い当たる私。それは一月ほど前に私が戦いの中で保護した男の子でした。もしかして翔太くん。今返信を解いたら翔太くんに正体がバレてしまうかもしれません。私は意識を集中すると急いで外傷だけを隠し体をきれいな状態へと戻します。体のサイズを小さくしたことで消費エネルギーが少なくなったため色が青に戻るエナジータイマー。消耗しきった体でしたが、これで外見上はいつものミレーヌへと戻りました。これでよしと。そのまま宙に浮くと遠くから自転車を漕いで近づいてくる翔太くんが見えます。あ、ミレーヌ。私を見つけた喜びで片手運転で手を振る翔太くん。危ない。案の定バランスを崩して転びそうになったところを寸出のところで抱き止めます。また助けてもらっちゃったね。ありがとう、ミレーヌ。無邪気な翔太くんに呆れてしまう私。こんなところに来てはダメじゃない。怪獣がさっきまで暴れていたのよ。私の注意も何のその、翔太くんは目を輝かせて飛びついてきました。
だってミレーヌが心配で苦戦してたみたいだったし、姿が消えちゃったから倒れているかと思ったんだ。
私を心配してくれる気持ちは嬉しかったものの、こんな危険を犯したことは注意しなくては。私は心を鬼にして翔太くんに目線を合わせます。翔太くんに何かあったら私も悲しいのよ。お願いだから危険なところには来ないって約束して。私の真剣な眼差しに罰が悪くなったのか、翔太くんは素直にうなずきました。
分かったよ。ごめんなさい、ミレーヌ。
翔太くんに思いが通じたことで私も一安心。笑顔を浮かべると 翔太くんの肩を抱きます。
分かってくれればいいのよ。私はどんな敵にも負けないわ。これからは安心して安全なところで応援してね。私が怒ってないことに安心したのか、翔太くんにも笑顔が戻ります。
うん、でもどんな敵にもって割にはミレーヌ結構ピンチになること多いよね。この間もファンクラブのサイトにピンチのミレーヌの写真が上がってたよ。
少し調子に乗ったのか、ニヤニヤしながら私の顔を覗き込む翔太くん。少し痛いところを突かれた私は年がいもなく反論してしまいました。
そんなことないわ。次の戦い見てなさい。
私のリアクションが嬉しかったのか、翔太くんはますます調子つきます。
本当かな、さっきも苦戦してたしな。今なら僕でも勝てたりして。
子供ならではの無邪気な挑発と分かっていても、少し熱くなっていた私は翔太くんに張り合ってしまいました。
そんなことを言うならキックでもパンチでもしてみなさい。怪我したって知らないんだから。
その言葉を待ってましたとばかりに大喜びの翔太くん。
え、いいの？学校で友達に自慢できるぞ。それじゃあ遠慮なく。
翔太くんの無遠慮のパンチが私を襲います。とはいえ当たり前のことですが、すべてのパンチはペチペチと音を立てるだけで私にダメージが入ることはありません。
どう？これで分かったかしら。
少し得意げに胸を張る私に翔太くんが悔しがります。
くそー、やっぱりミレーヌは強いや。いや待てよ。
うつむきながら思案する翔太くん。怪我はさせてないはずだけど、不安になった私はかがんでその顔を覗き込みます。大丈夫？って怪我しちゃった？すると翔太くんは満面の笑顔で私の胸に手を伸ばしました。
ミレーヌ隙あり。
そのまま乳房をもみしだく翔太くん。とっさのことに私は固まってしまいました。
ちょっとダメよ翔太くん。やめて、こんなこと。しちゃダメ。
先ほどまでの形勢が逆転し喜ぶ翔太くん。
やっぱり女の人はここが弱点なんだね。いっつもパパに威張ってるママもベッドでパパにこうされると手も足も出ないんだ。
おそらく両親の性交渉を見てしまい、それを理解できていないのでしょう。得意満面に話す翔太くんから私は赤面して顔を背けてしまいます。
聞いてるみたいだねミレーヌ。そら、
子供じみた雑な触り方かと思えば、たまに的確に弱いところをもみしたかれ私は弱ってしまいます。
ねえ、もうやめて。女の人にこんなことをしてはダメ。なんだから。やめて。 分の攻撃に屈している。その優越感からかだんだんと強気な態度を見せる翔太くん。
一つお願いを聞いてくれたらやめてあげてもいいよ。
不意に翔太くんの口をついて出た言葉に顔を上げる私。お願いって何？
すると翔太くんは指で私の胸に輝くエナジータイマーを指し示しました。
その綺麗なエナジータイマー触らせてくれたらもうやめてあげる。どう？ミレーヌ。
私を見下ろしながら笑う翔太くん。私は首を横に振ります。ダメよ。このエナジータイマーは私たちにとって大切な器官なの。触らせてあげることなんて。
ここまで言ったところで私は違和感を覚えました。
なんで翔太くんはエナジータイマーの名前を知っているの？
口には出しませんでしたが表情に疑問を持ったことが現れていたのでしょう。それを見ていた翔太くんの口が怪しい笑みを浮かべていることに私は気づきませんでした。
ふん、潮時だな。
突如翔太くんの口から妖艶な女性の声が響き、その目が地球人とは思えない光を放ちます。まともにその光を浴びてしまった私は体の自由を奪われてしまいました。
何これ、ダメ、体が動かない。
口は聞けたものの完全に硬直してしまう私の体。それを見た翔太くんの口からは先ほどの妖艶な声が響きます。
こんなにあっさりと催眠術が効くとは、ずいぶん弱っているようね、アルティマ・ミレーヌ。
翔太くんの口から発せられていたことで気づくのが遅れましたが、明らかに別人の声に私は困惑します。
何者なの？翔太くんに何をしたの？
語気を強める私を嘲笑うかのように翻弄する声。
私を忘れたの？薄情なミレーヌちゃん。
声の主は私を知っているかのような口ぶりで話します。私はその声の響きに思い当たる節があることに気づきました。
まさかあなたはサキロス星人？
翔太くんの目は怪しい光を放ったままですが、その口元には笑みが広がります。
あら嬉しい、思い出してくれたのね、ミレーヌ。
サキロス星人、それは実体を持たない生命体で、対象に憑依することで操ることを得意とする宇宙人です。何度か怪獣の体を操って私と戦ったことがありましたが、地球人のような肉体的には強くない種族に憑依していることは珍しいことでした。
お前はこの星の人間が痛くお気に入りのようだったからね、油断させようと思ったんだけど、こんなにうまくいくとは思わなかったよ。
翔太くんの口から漏れる陰微な声に私の表情もこわばります。
こんなことをして何が目的なの？翔太くんを解放しなさい。
強気な言葉と裏腹に指一本動かせない私。サキロス星人の嘲笑う声が容赦なく降りかかります。
すごんで見せたって、お前はもう私の術中さ。まずはそれを思い知らせてやらないとね。
そう言いながら指を弾くサキロス星人。すると翔太くんの体がスライム状の物体に包まれ、成人男性ほどの大きさに変わりました。やめて、その子に何をするの。私の問いに翔太くんを取り込んだスライムからサキロス星人の声が響きます。この子は万が一その催眠術が解けた時の保険さ。あんたが怪しい動きをしたら真っ先にこのガキをスライムで窒息死させてやる。分かったら変な気を起こすんじゃないよ。ただでさえサキロス星人の催眠術で体の自由を奪われた上に人質まで取られてしまい、窮地に陥った私、もはや黙ってうつむくことしかできませんでした。ふん、塩らしいじゃないか。まずはじっくりその体をいじらせてもらうよ。人をかたどったスライムの腕が私の眼前に迫ります。そして人差し指を突き出すと、そのまま私の胸に輝くエナジータイマーを無造作になぞり始めました。時折グリグリと押し込んだり、わざと汚すようにベタベタと無造作に撫でるその手を前に、私は首を振ることしかできません。お前たちの弱点がここなのは知っていたが、そんな情けない声を上げるとはね。この星を守る正義の女神が聞いて呆れるよ。そう言いながらさらにグッとタイマーを押し込むサキロス星人。いや、それ以上はダメ。タイマーを責められ続けた私はついに限界を迎えてしまいます。エナジータイマーは赤く点滅を始め、私の危機をサキロス星人に知らせてしまいました。なんだいなんだい、こんなにあっさりとピコピコさせて。まあそのためにあの怪獣をけしかけたんだから、当然といえば当然なんだけどね。やはりアストロキングの復活には黒幕がいた。周到な罠にはまったことを理解しても時すでに遅し、後悔の念に駆られる暇もなく、サキロス星人の魔の手が私に襲いかかろうとしていました。